レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など、企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、村上社会保険労務士事務所所長、社会保険労務士村上茂さん。聞き手はグループフィデア代表、森田博美さんです。
まあ、私がまず社労士を目指したのは、いろんな資格告知はありますよ ね、
はい、
どちらかというと一番馴染みがなかったんですね。
そうですよね結構街を歩いてると社会保険労務士っていう看板は皆さん上げてらっしゃるところ結構ありますよね、はい、だけど果たしてどんな仕事なのか、それがどういうふうな形でされてるのかというのはちょっと一般の人たちは分かりにくいですよね。
多分それがやっぱり関与率がまだまだ低いんですね。北陸三県の中でも企業への勧誘率が一番低いのはやっぱ富山なんですね。それはやっぱりまあ、我々の責任でもあるんですけど、我々の仕事の内容をまだ知っていただいてない部分はあるかなと思いますので、この辺はやっぱり我々自身がもうちょっとやっぱり工夫していかないといけないですし、で一人一人がもっともっとやっぱり自覚をして行動につなげていくってことが大事だと思います、やっぱり会にばっかり頼らないで、一人一人がどう動いていくかっていうのも非常に大切ですから、
はい、そうすると変な話ですけど、クライアントはどうやって見つけられるんですか？
クライアントはこの2年ほど前から自主開催セミナーっていうのを、まあ、自分自身やり始めまして、どうしてもやっぱりクライアントだけではっていう部分がやっぱありましたし、で、まあ、そもそも富山県では社労士 その社会的なその認知っていうのはまだそんなに高いとは言えませんから、その辺をやっぱり社労士っていうのはこういう仕事もできるんだよとかですね、こういう相談で悩んでらっしゃる場合は、まあ、私らに相談してくださいと、まあ、そういうようなやっぱりその情報提供とか、まあ、我々の仕事を知っていただくためにも自主開催セミナーっていうのを2年前からやり始めまして、まあ、そういったところで、まあ、いろんな方々が来てくださることで、まあ、お付き合いが始まったり契約につながったりというような形になってます。でうち弊社 そのミッションというか、まあ、理念というのは、労使が共に幸せになるお手伝いなんですね、あくまでまあ私らはお手伝いであると、メインはやっぱり労使関係なんですね、でやっぱり今働き方改革とか、いろいろと言われてますけど、まあ、随分前から日本というのは長時間労働っていうのがやっぱりやってきて、男性中心の働き方、なかなかその女性がそこへ立ち入る隙がなかったわけですね。
そうですね、
で今やっぱりその育児あるいは介護っていう問題がどんどんどんどんやっぱり膨れてきて、このままだとやっぱり立ち入りがなくなると、いう部分がやっぱありますので、これまでの働き方を否定するんではなくて、それはそれで必要だったと思うんです、日本にとっては。
まあ、そうですよね、高度成長の、
そうですね、必要だったと思うんですけど、やはりまたその時代が変わって、こういうまあ難題が日本という国に突きつけられた以上ですね、やはり変わっていく、いかなければいけないですし、それはもしかすると労使の在り方そのものにもやっぱり直結することだというふうに考えてます、で今やっぱりその多様性というか、まあ、ダイバーシティっていうことも言われてますけど、まあ、その例えば外国人労働者であったり障害者の方であったり、例えば女性であったり高齢者であったり、まあ、いろんなその様々な違いを持った人たちが、まあ、ある意味そういう人たちの力を借りないと、
そうですね、
今人材が非常に今減っていってますので、またそういう人たちをいかに生かすかっていうのも問われていると思うんですね、
そうですね、今までの協調っていうのはどちらかというと男性社会の中での労使の協調だったから、これからはもう全くね、違う人たちが 一緒に働いて、その中でじゃあどう有効にやっていけるのかっていうのはまた違った形になってくると思いますよね。
ですから、まあ、今までのマネジメントのやり方っていくと、どうしてもそこがボトルネックみたいになってしまって、そこで変わらないと、やっぱそういった多様性な人たちも受け入れられないと。必要性は分かってるんですけど、いざやってみるとなかなかやっぱり溶け込めない、うまくいかないっていうのはやっぱありますよね。
特に今問題になってるのは、そのこれからまだ働き盛りの男性が独身の人たちも結構多いから、介護で離職するっていう収入源を断たれるわけですから、そのあたりも社会福祉だけじゃなくって、もう制度のあり方もそうなんだけど、そのあたりを働き方でこうなんとか解消していかなきゃいけない部分っていうのは、これがますます増えてきますよね、
と思います。本当にあの2025年問題っていうふうに言われますけど、まあやっぱり介護が仕事のとの両立っていうのをですね、障害になってくるわけですね。で、今やっぱりこの働き方改革っていうよりも、政府が主導でやってるからやらないといけないんじゃなくって、世の中がそういう世の中になっていくんで、どうしても企業はそういう国が主導だからっていうことではなくって、企業が存続していくために取り組まないといけないテーマであるというふうに認識していただきたいなと思いますね。
でもまあそれは働く側から見れば分かるんですけど、今度逆に企業の側からすると、要するに働き方を改革して効率を上げましょうって言ってるんですよね、最終的には。だけどそこが、じゃあその効率が果たして本当にできるのかという部分は絶対あると思うんですよね。
意外とですね、まあ、難しいことも当然、その働き方改革で生産性を上げていくためには必要なんですけど、例えば今問題になっているセクハラとかパワハラありますよね、これをなくすだけでもかなり生産性は上がるわけです。まあ、こういうのはまあ一般的に衛生要因、まあ、要するに働きやすさにつながる要因っていう要素なんですけど、やっぱり例えば上司とのコミュニケーションの問題であったりとか、あるいは職場の人間関係であったりとか、まあ、そういったほうれん草の問題であったりとか、本当言うと今までこの働き方改革以前からそういう要素があった方がいいと、必要だと言われてたこともなかなかうまくできてない会社さんが多いわけですね。ですから、その効率で生産性向上とか、まあ、具体的にっていうことになってくると、やっぱりその上司のマネジメントを変えていかないといけないとか、あるいはその従業員の評価方法でも変えていかざるを得ないとか、どうしてもやっぱり今まで従業員の評価っていうのは、まあ、年功序列が崩壊したと言いながら、どちらかというとやっぱり単線型の評価なんですね。
そうですね、
はい、その辺をやっぱりその見直していくっていうのも一つのきっかけになると思いますね。ですから、まあ、私が生産性の向上だとか働き方改革の話をするときには、まず今現在その法律で変わろうとしている部分もありますけど、やっぱり職場の中で皆さんのそのモチベーションを、の障害になっているものは何だろうかと、こういうのをやっぱりその洗い出して、そこからやっぱりもう優先順位を決めて、まずやっぱり基礎からやっぱりやっていくっていう、積み上げていくっていうことが大事だなと思うんです。
そうですね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も村上社会保険労務士事務所所長、社会保険労務士村上茂さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレ代表森田博美さんでした。